今回のこの時間は葉山町の山梨町長を迎えしてお話を伺っております。さあ、リスナーさんからの質問もう一つ来ております。
はい、お願いします。
去年の葉山海岸の花火は2日間に分けて場所も分散して開催されていましたよね。はい、町民としてはとても良かったと思います。
ありがとうございます。
今年はどのような形で行われるのでしょうか、はい、ということなんですが、
はい、今年も基本的には去年と同じように2カ所開催、残念ながら時間が従来45分だったのが10分に縮めざるを得ないんですけども、はい、7月の22日と、が石木海岸ですね、はい、24日が森戸海岸で、去年と同じような2方式で行っていきます。
はい、
はい、そういう意味では時間が短いんですけども、従来会場で挙げてたものがですね、近く特に森戸に関しましてはテトラポット堤防から挙げますので、うんうん、非常に近く感じられることで新しい感動があると嬉しいなと思っています。
はい、はいはい、この2日間に分けて、そして、時間も短くなったという大きな理由はどういったことからだったんですか。
はい、大変私たちも実行委員会でさまざま議論したんですけども、2024年問題と言われたやはりバスですね、従来増便をしていただいて安全に、逗子駅方向に輸送できるような便があったんですけども、バス会社さんの方からそれができなくなりましたということを言われまして、警察さんからその帰宅の足等の安全上確保できない限り、開催についてはということをですね、指導をいただきまして、実行委員で議論した結果、まあ、残念ながらではありますけれども短く、そして2カ所に分けることで、分散化できるだろうということから去年より新しい方式に切り替えました。
はい、ということで、今年は7月22日と24日ということで、これは広報、はい、葉山の6月号、ね、はい、ちょっともうこの時期に配布されているところかと思うんですけども、
ね、
はい、6月号の方に、詳細が掲載されておりますので、はいはい、ぜひですねそちらの方でも情報チェックしていただきたいと思います。はいはい、
去年森戸が雨で風で、
そうでしたね、
はい、うまくできなかったんですけども、はい、今年天気さえ良ければ去年よりはちょっとバージョンアップをですね、うん、していますので、ぜひ町民の方皆さん、ぜひ出てきて楽しみにしてください。
はい、ね、さて、ちょうど、ね、この時期、上皇ご夫妻が葉山御用邸で静養にいらしていましたよね。
はいはい、
およそこれ8ヶ月ぶりですか。
そうですね、去年の10月にいらしてからでしたね。
うん、
はい、
うん、はい、交通規制も、ね、いろいろありました
けど。そうなんですよ、はい、うん、そうです、本当それも厳しくなりまして、はい、皆さんご不便おかけしてます。
はい、はいはい、何かこの、上皇ご夫妻がこの静養にいらしたことについて、
はい、
町長から、はい、話せる部分だけ、はい、
ちょっと国家機密に触れてしまうので、はい、言えない面もあるんですけど、はい、私ですね、仕事としていらっしゃるときと帰るときにお見送りにご予定の中に行って近くでするんですけども、血色と言っていいんでしょうか、お体の具合がですね、いらっしゃった時と本当に お肌もツヤツヤされて、すごく嬉しそうに笑顔でお帰りになられる、お元気になられる姿というのにですね、感動をしました。
うん、
もし自分 のおじいちゃんおばあちゃんがですね、あんな風に別荘に行って元気になって帰ってくると思ったらですね、もうずっといてよって思うぐらい本当に元気なお姿に嬉しくなりまして、
はい、
葉山御用邸にずっといていただけるようなことがあった時ね、いろいろ警備大変ですけども、はい、ぜひ富山さんと温かく葉山を大好きなメンバーの一人としてですね、はい、ご予定の方々を温かく迎えてくれたらいいなというふうに勝手ながら一人で思ってました。
はい、ね、テレビなどでも放送されてましたけどね、その地元の、ね、方と住民の方々との
交流、
そうですね、とても素敵な笑顔で、ね、話されていましたよね。
本当のご静養されていらっしゃいますよね。
はい、
僕も忙しい方々なので、
うん、はい、さあ、はいはい、じゃあ長女何かございますか。
はい、生ごみの件についてですね、はい、皆さんにご報告がありまして、
はい、
去年の3月から、生ごみを分別していただいて大変お手間かけして本当にご協力ありがとうございます。皆さん の分別がですね、非常に優れていて、不純物が全然入っていないことからですね、うん、堆肥化が非常にスムーズに進んで、一時本当は生ごみを分別して処分すると堆肥として出てきてしまうものがあると言われてたものがですね、ほぼない状態だったんですけども、まあ、少しずつ堆肥が確保できまして、今年の4月15日から南郷公園で皆様の生ごみから出来上がった堆肥をですね、お配りしている状況です。
うん、
はい、本当にご協力に感謝ですけども、ぜひ皆さん家庭菜園とかですね、うん、使っていただけたらと思います。
はい、さあ、それから 広報葉山にも掲載されているんですが、リユースボックスパストの常設があるということなんですが、
はい、こちらの、まあ、人の着る服とかですね、はい、雑貨などを、はい、皆様のご自宅にあるものをぜひ、町役場1階に設置していますので、リユースボックスご利用していただきたいなと思って設置してました、
はい、ね、捨てるのはもったいないけれど、もう着ない、使わない、そんな衣類とか雑貨がね、ご自宅に眠っていればこちらの方にお持ちいただければということなんですね、はいはい、こちらが町役場の1階の入り口にあるということで、
はい、で実はですね、3階の環境課というところがありまして、はい、そちらではですね、ペット用品のリサイクルもやっていてですね、
はい
はい、ペットの猫ちゃんワンちゃんの洋服とかですね、うん、あとリードとかあとペットシートとかもちろん持ち込めないものも実はあるんですけども、ホームページ見ていただいてですね、ぜひペット関係のリサイクルについて、一緒になってお持ちいただけたら、うん、ぜひ3階にもお持ちください。
はい、ね、ペット用品のリユースもあるということ
で、
これなんか本当に葉山ならではという気もするんですけども
県内一番人口比ペットの多い町なので、はい、ペットに関しては先進的に頑張っていきます、
うん、はい、ということです。こちらお手数につきましては環境課こちらの方までお願いいたします、
はい、
内線で、454番となっています。0468761111、内線で454番となっております、
はい、ぜひお問い合わせください。
はい、さあ、それでは最後に、じゃあ町長の方から何か皆様にメッセージを。
はい、こうしてですね、生ごみ堆肥もそうですし、リサイクルも含めて早町、昨年環境大臣賞をいただくほどですね、はい、環境に関して貢献しているというふうに評価をいただきました。備蓄利用していただく皆様もいらっしゃいますし、本当にご努力に感謝なんですが、先日、神奈川県内の川崎にある会社さんを見てきてですね、はい、その会社さんで取り組んでいるのが、地上にあるペットボトル、リサイクル、石油ですね、資源をほぼ 100% また、石油燃料として原料として使えるという特許を取っている会社さんで、世界で唯一の技術と聞きました。以前、東京オリンピックの金銀銅メダルを地上の皆さんのスマホや携帯電話の金銀銅を集めてということで、日本では東京オリンピックのメダルが皆さんの力で作られた件がありましたけれども、うん、同じように今イラクで、紛争が起きているケースとですね、世界中がやっぱり地下資源を求めてこういった紛争が起きていると思いますと、地上資源のリサイクルというのを本当に大事にしていきたいと考えています。ぜひ皆さんのお力でこの紛争と元となっているものを断つためにもですね、地上にあるものをリサイクルできる日本の技術力を、皆さんのお力を使って、世界平和をぜひ守っていきたい、貢献していきたいなと思っていますので、
はい、
ぜひこれからますます早町役場、環境に向けてはどんどん先進的な取り組みを進めていきますので、ぜひ引き続きのお力添えをよろしくお願いしたいと思います。
はい、ね、またいろいろな情報は葉山町の、ね、ホームページにも掲載されていますので、は
い、広報にも発信してきますので、
はい、ということですので、
ね、ぜひ、
ね、皆さんもそちらの方でも、情報をチェックしていただきたいと思います。はい、今回は葉山町の山梨町長を迎えしてお話いただきました。次回町長には8月29日にご出演の予定です。町長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、来月のオンエアは6月27日、逗子市葉山町選出の近藤県議会議員を迎えしてお送りします。お楽しみに。この時間の聞き手は森川泉でした。